スファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のタイトルはこちらです。
はい、
上賀の鮭が美しく生まれ変わりました。
はい、ということでね、はい、先日私どもの設計でですね、上賀の鮭をリニューアルさせていただいたんですけれども、はい、そちらの方の話題からお届けしたいと思うんですけれども、
お願いします。
皆さんご存知の上賀神社ございますよね、うん、この上賀神社の南側にですね、明神川というちっちゃなせせらぎの川が流れてるんですけれども、はい、その川沿いにですね、鮭と呼ばれる昔神主さんがお住まいになってた邸宅がずらりと並んでるんですよね。
ねえ、耳で聞くと本当にお魚の鮭をイメージしてしまうんですが、
鮭、みたいですけれども、
会社の社に家ね。
そうなんですね。
社に家で鮭です、うん、
その明神川の流れとですね、土塀が美しく連なっておりまして、うん、外から見るだけでも美しい風景なんですけどね。
すごく風格もあるし、一瞬なんかこう武家屋敷のような雰囲気にも見えるんですが、神主さんたちがお住まいになっている町なんですよね。
歴史ある町なんですね、はい、でこの辺りはですね、京都市の伝統的建造物保存地区というのに指定されてまして、その町並みを守るためにですね、京都市もバックアップしながらこの鮭の保存再生というのを図ってるんですよね、はい、で私たちご縁がありましてね、この鮭を今回リニューアルさせていただくにあたりまして、はい、内覧会を実は実施させていただきましてね、ご案内を、近しい方にお送りして、藤田さんも来ていただいて。
そうなんです、うん、私もね、週替わりパートナーの橋本さゆりさんと一緒に、ね、見学させていただきました。
土曜日日曜日と、ね、天候にも恵まれて、
たくさんの方ね、お越しいただいたみたいです ね、 そうですね、
およそ、ね、200人ぐらい来ていただきましてね。
普段はね、やっぱり入ることができないエリアですし、唯一あの辺りだったら西村家別邸さんは、ね、ちょっと見ることはできますけども、その他のあの鮭町のね、中がどうなってるのか、興味津々で、私も本当に見に行かせていただきました。
京町の類でしたらね、結構見る機会は多いんですけれども、この鮭というのはまた違う建物というふうにね、思いますので、ぜひ皆さんに見ていただいてという話なんですけれども、鮭の大きな特徴といたしまして、この明神川の流れをですね、庭の中に取り込んでるんですね、
はい、うん、水のある暮らしですよね。
そうなんですよ、うん、普通はですね、川の水を自分の家に引き込むとですね、これ怒られるんですけれども、
怒られるんですか、はい、やったらあかんのですね。
そう、鴨川の水とかをね、自分の家に引き込むと、
はい、
ですけど、この明神川の、流れは鮭に引き込んで、またこう外に出してこう、うん、流れを作って庭の池とかにね、作ってるんですけれども、それも大きな特徴なんですけれども、
そうですよね、
なんといっても建造年代築不詳なんですけど、おそらく大正昭和初期というような、はい、ところで立派な2階建ての木造住宅ということなんですね、
は
い、
改修はされるということは、新しくどなたかがお住まいになるわけですか。
オーナーチェンジになりましてですね、結構痛みが激しかったんですけれども、丁寧に耐震補強や、あと現代的に快適に暮らす工夫を入れましてですね、古く残せるところはそのままに、新しいところは使いやすくといったようなところなんですね。もともとはですね、前のオーナーさんのお家と学生寮ですね、例えば大学生とかが住むような寮を経営されてたんですけれども、はい、そういったところも刷新してですね、快適な空間に仕上げたというところなんですよね。
なるほど。
藤さん、見に来られていかがでしたか。
すごくどっしり感はもちろんあるんですけれども、うん、はい、とても、現代的に使いやすいようにリニューアルされてるな、キッチンなんか特にそう思いましたし、で、ね、で一番印象的だったのが、鳥居のマークが入った、そうですね、暖炉がありましたよ ね、うん、ね、あんなの初めて見ました。
石造りの重厚な暖炉、今回これをリビングに転用したんですけれども、こちらの方に大きな鳥居のマークが、ね、彫られてますから、ね、うん、これ鮭独特のですね、衣装デザインかなというふうに思います
よね。野村さん、こういうの初めて見られた時、どんな衝撃でした。
いや、 だからその暖炉に鳥居のマークが入ってるっていうのはまあ初めて見ましたしね、うんうん、これはあの大切に残しながら再生しなきゃいけないなというふうに思いましたですね。
まさにここをメインにしよう、そんなふうに思われたのかしら。
あとね、和室関係はですね、茶室もありますし、座敷もありますし、はい、そういった部分はですね、きれいに再生を図りまして、新しくなった部分は床暖房を入れたりしてね、快適に暮らせる工夫をしたのと。
畳のね、新しい草の香りも良かったですね。あと驚いたのが、うん、窓の外に欄干を新しく配置して、うん、 そうですね、はい、それをするのに、いや、京都市の許可が必要だと。そうなんですよ、
はい、この建物ね、母屋とすきや門っていう表の門と土塀前庭、これがですね建造物の指定を受けてまして、京都市のですね基準に合わせながら再生を図るということで、
はい、
京都市と相談しながら作ったのが欄干ですよね。
そうなんですね。まあ、安全のためにも窓の外に欄干をつけるっていう、そのことだけにおいてもちゃんと。
そうなんですよ。で、ただ昔の図面とか写真がないものですから、はい、まあ、昔はおそらくこうであったやろうというようなところですね、うんうん、まあ、私でも研究してますので、うん、京都市と協議を重ねながら復活させたというところですよね。
すごい、でも大きなお仕事ですよね。
庭にですね、町屋と違いましてぐるりと庭がございまして、はい、その四方を取り囲む庭もですね、うん、美しく整備することによって、うんうん、どこの場所にいてもこの庭の水と緑が感じられるというふうなところも見どころかと思いますよね。
そうですね、うん、本当に光と風と緑をね全部感じることができる。
そうなんですよ、
はい、空間でした。
あとね、案外うまくいったなと思うのは水回り、お風呂、洗面、トイレ、
はい、
ね、これがですね、まあ、ボロボロだったんですけれども、うん、特にお風呂なんかは石張りで、ね、はい、ちょっとした旅館のような雰囲気を、ね、
そうですよね、
はい、醸し出すような
大理石で作ってありまして、これってあれですよね、ユニットバスみたいなのを入れるんじゃなくって、うん、全部こう設計されてるんですよね。
そうなんですよ、うん、でね、オーナーさん、お年を召したオーナーさんですので、怪我しないようにですね、石の部分角取って丸くしたりとかですね、
この辺りにすごく優しさを感じました。そうですよね、とてもこうシャープな、ね、イメージの大理石 の、うん、お風呂なんですけれども、怪我しないように角は丸くね、R 加工って言うんですね、
うん、
私今回初めて聞きましたよ。R 加工にしておきました
ですね。あとは自然素材ですよね、はい、これをふんだんに使いまして、どうしても家の改修とかね、ビニールクロスを使ったりとか、ね、うんうん、そういうこと多いんですけれども、例えば漆喰とか聚楽壁とか、はい、フローリングも木材を使って、その本来あるべき自然の美しさっていうのをですね、融合させたというのも一つ大きなコンセプトになってますよね。
なんかこう、うん、家自体が大きくね、呼吸してる、そんなね、自然な形が良かったですよね。
自然素材というのはね、うん、こう使い込むほど味が出てね、私たち古びるという言葉をたまに使うんですが、古くなって美しくなるんですね、
は
い、
そうなんです。古びるの美は美しい
の美なんですね、普通の家っていうのはね、はい、古くなるとどんどん劣化していきますけれども、はい、古くなるほど味が出て良くなっていくっていうようなね、考え方もちょっと取り入れたりなんかしてるんですね、はい、
なるほど、
ということで ね、
こういった伝統的なものを作るときっていうのは本当にね、覚悟も必要でしょうし、
はい、
ね、大きなお仕事なさいました、はい、今回上賀茂の鮭が美しく生まれ変わりましたということでお話しいただきました、はい、さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さんにこんな質問来ていますよ、うん、ローバー都市建築事務所さんではたくさんの町屋や古民家を改修されていますね、うん、はい、そもそも、まあ、そこに興味を持ったのはなぜだったんでしょうかと。
なるほどね、
原点を聞きたいと、
ね、うん、そうですね、まあ、おかげさまでね、今のこの上賀茂の鮭もそうですし、たくさんの古民家町屋再生させていただいてますけどね、原点と言いますと、僕がね、実は西陣の生まれ育ちでございまして。
そうですね、うん、西陣生まれ西陣育ち、はい、
でちっちゃい時はね、もう本当に京町屋に囲まれて暮らしてたと言っても過言ではないぐらいですね、
はい、
こう町屋に親しみながら暮らしてたんですね、
うん、
友達の家行っても町屋ですし、うん、町屋の中には遊んだりとかですね、はい、あとは西陣ですから織機がたくさんございましてね、うんうんうん、町屋の中にこうガチャガチャガチャガチャというジャガード機の音を聞きながらですね、はい、いろいろ暮らしてたんですけれども、私が町屋のその再生とかをやりだしたのは実は1999年、
はい、
うん、独立する1年前からですね、西陣に町屋クラブっていう町屋を再生する市民団体がありまして、そちらの方の活動からスタートしてるんですね、
はい、
ですので今から20年前ということになりますけれども、
町屋クラブ、
町屋クラブなんですね、うん、当時20年前といいますとね、今みたいに町屋の再生とか保存っていうのは全く 全く言われてない時代で、
どっちかというと新しい建物にしていこうって そんな、ね、機運が高まってたんじゃないですか、うん、
ただの古い家として扱われてて、うんうんうん、不動産の売買もですね、その解体費用を差し引いて売られてる、値引きしてっていうような時代だったんですよね。で、西陣もご多分に漏れずですね、たくさんの町屋がどんどんどんどん取り壊されていくわけですよね、まあ、古くなったからとか、その西陣織の仕事がなくなったからとかいうようなことでさっていくんですけれども、見てますと、そのまだまだ使えるのに使い方を知らないのに壊してるオーナーさんが多いんですよ。
うわ、もったいないな、う
ん、もったいないんですよ、うん、で不動産屋さんがですね、これ更地にして駐車場にした方が早いですせとか、
はい、
直すより新築にした方が安つきますせとか、はい、いうような、まあ、簡単な安易な理由で皆さん壊してられるので、うん、これはですね、うまく使い方をいろいろとこう市民レベルでこう実践していくことによって、たくさんの市民の方、オーナーの方に町屋というものはいいんだよというのを知ってもらおうという、まあ、半ばこう宗教活動のような活動を、ね、始めまして、
今町屋の価値をもう一回、ね、
そうなんですよ、
見出そうと、
うんうん、で例えばこうあられ屋さんにしたりとかですね、こう飲食店にしたりとかですね、変わったところでは映画館にしたりとか、町屋をいろんな使い方をこう実践しながら皆さんに知っていただいて、実は今の町屋ブームの基礎があるんですよね、うん、そのうちですね、京都市さんとかの方もですね、これ町屋使って保存しなきゃならないって言ってたのは、もうここ最近の話という形になるんですね、
じゃあもうね、先駆者的に山村さんはね、目をつけてたりとかですよね。
だから単純にそのきっかけといいますと、町屋がどんどん壊されていって寂しいなと、みんなまだまだ使えるのを知らずにやってるのをもっと皆さんに広めなきゃいけないなというのが純粋な動機ということになりますよね。
そっか、見慣れてた光景が、ね、なくなっていくの寂しいなって、
寂しいんですよね、うん、で、まあ、今半ばライフワークとして取り組んでね、200件以上再生してますけれども、やはり少しコツがいるのと、はい、あとそのちっちゃい時から町屋に慣れ親しんでますから、あ、これ誰々君の家の作りと一緒やとかですね
共通点をすぐ見つけられる、
この天井を剥がしたらこうなっとるとかですね、結構こう X 線で中を見るようにですね、こう町屋が見えてくるようになるんですね。
それすごい特技ですよね、
うん、そうなんですよ。だから、うん、これこの家と同じパターンやとか、まあ、昔の先人の知恵が当然詰まっていろいろ工夫はされてるんですけれども、
なんか熟練のお医者さんみたい、手術しなくても状態わかるみたい な、
ちょっとしたコツをね、つかみ出してこうやっていって、うんうん、で、あとはやっぱりその町屋独特のね、再生方法とか保存方法、補強方法がございますのでね、はいはい、そういったものをうまく組み合わせながらやっているということなんですけど、まあ、やって楽しいですね、町屋再生はね。
これからもね、ぜひ精力的にぜひ続けていっていただきたいと思います。
うん、
さあ、この番組ではリスナーの方よりね、ご質問のお便りをお待ちしております、うん、建築デザイン話題のスポットまでローバー都市建築事務所へぜひご質問ください、
はい、
郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いします、はい、またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけますので、どしどしお寄せください。お待ちしています
ね。ぜひお気軽にご連絡をいただければと思いますね、はい、というわけでね、今日は上賀茂の鮭の話題をお届けいたしましたけれども、これね、言語も新しく変わりますし、
はい、
こうやって大事に使うとまた次の世代へつながっていきますのでね、ぜひとも皆さんまた、お考えいただければと思います、はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは郵便番号京都、失礼しました、電話番号京都 075-451-5777 番、451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、また
来週京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。